それで、まあ、大概の言いたいことはこの文章に書いてあるんですけど、
まあ、ただ、まあ、実際これは、
うん、
自分では結構その自分彫刻と呼んでいいのかどうかとかね、うん、いろいろ迷いつつやってて、うん、まああの未だにだからまあこういうキャンプしてたりするのかもしれないけど、
うん、
かなりここの時は明確に彫刻っていう言葉をね、うん、あの遠藤さんから言ってもらったりして、
チラシにも彫刻ってちゃんと書いたんですよね。
だから、うん、かなりねこれが結構きっかけだったかなとは思うんだよね、うん、これね、うん、
そうこれ話し合いする中で、とにかくキャプションなしで、この館内に富井さんの作品を配置していくんだと。でその時に最初に2人してそれは確かに嫌だねっていうラインはなんか隠してあるみたいな、うん、なんか探し物系宝探し系みたいなアトラクションにするのは違うだろうと、
うん、
割と堂々とあっていいんじゃないかと。でかといって、邪魔になっても困るって物理的な理由もあるし、うん、活動されてるので料理したりあの陶芸作ったりと同時にやっぱり台座机とか棚とか椅子がたくさんあるので、それが台座化する状況がいくつかあったんですよね。で特にこのスポンジの作品、あこれが入り口に入ってすぐの作品なんですけど、
スポンジね、
うん、スポンジとか、うん、あさっきのアルミ箔の作品もそこの下がなんか炊飯器入れになってるので、
あ下ないか、飛んだ、
ちょっと台座っぽく見えるんですが、
うん、
でそう考えるとそのアルミ箔の作品も、まあ、台の上にアルミ箔置いてあるだけなんですけど、よく見るとむちゃくちゃ力こもって押されてるわけ、こうちょっとおにぎりのこれ丸めたぐらいではないぐらいのありえない圧力で押されてることは見ただけでわかるし、いざ持ってみたらやっぱりそうだったっていうことすらわかるんですよ。だから僕らの中では絶対捨てられないっていうラインだったんですけど、明らかにこれ彫刻じゃんと思って、案外人は軽く捨てるんだよね、あれ。
そうこれも5代目ぐらい結構ね、
これはね、もう認識なんか僕らの規則やっぱアート界の人間でしたね、
うん、そうですね真ん中に置いてあるんだから、基本的には、まあ、僕普段もそうなんですけど、まあ、そんなに外れた場所には置かないんだけど、真ん中に置いてあるんだから、
うん、
大丈夫だろうと思うし、明らかにちょっと違うだろうという自負はね、
うん、
あるんだけど、これに関しては毎回その自負をこう
打ち砕かれ
ながらやっているという、うん、だからもうこれに関しては、
うん、
それでも続けて、まあ、納得してもらえるまでちょっと何て言うんですかね、絶望というか、せめて茨城のね守谷の人にはこうアルミホイルも彫刻足りえるんだみたいなことをね、
うん、
理解してもらえないとは思うんだけど、
うんうん、
理解してもらえるだろうと信じて、まあ、やっていこうかなと思ってるんですよね。遠藤
君のところ、うん、ただこの展覧会全体に関してはここを定期的に利用しているサークルが多いので、定期的に利用しているサークルの人からすると別にチラシとかそこに置いてないんで何の告知もないんですよ実は。それでただ気づかざるを得ないポイントが僕はあると思っていて、とりあえず入り口入っていきなり将棋盤が無駄にこう立ってるからね、なんか。それでじゃあ音楽サークルだっつって毎週毎週やってて消しゴムに気づいたりとか、あの消しゴムに気づいた時もちょっと俺ならビビるだって、届かないとこまであって、この人は何脚立を使ってこの隅々までやったのってちょっとビビんない、何の情報もなかったらビビるし、あの文庫本とかも気づいてしまうと相当ビビると思うんですよ、意味がどうしてくれるのこれみたいな。でそれに気づき始めると人はなんか多分歩き始めるんですよね。でよく歩くとあの気づくんですよ、これがまた。 で気づくし、たまに勘違いとかもあるから、これもそうなんじゃないかとかって思ったりする人もいるし、あとなんか無駄に疑似行為に走る人が出てくるんですよね、僕の観察によると、
うんうんう
ん、なんかそう陶芸サークルでもなんか無駄に粘土を積んでみるとか、
は
あ
は
あ、なんかとりあえずこう黒板のマグネットもちょっと直線並べてみようとか、無駄なこう
なんかなるんじゃないか
なんか始めちゃう人がいるわけだ、はあはあ、そういうのも込みで、なんか楽しいんですよ、これは地味に楽しいんですよ、うん、毎回行くのが。
なんか波及してくるのかな、波及しちゃうのかな、なんか、
ね、波及するんだね、
うん、
それでまあ真面目なその器の話をすると、これ展覧会のチラシとかにこのまま企画展イコール収蔵展って書いてあって、期限もこの2008年3月22日から無限大って書いてあって、これはいけると思って、もう喜んでなんかアーカスの予算をすごい使って数万枚吸って、こんなことしないのに日本中の美術家に入って、これは絶対ずっと取られないに違いないと思って、ここチラシ係の人も困るはずだとかと思って、どっか地方の美術館にあるかもしれない、こう無限大だからきっと取るタイミングがないじゃんそれって、わかります、チラシ展覧会って終わったら取られちゃうから、ずっと置いておかれるといいなと思ってやったものだし、まあ、単純にそのアーカスというアートセンターがコレクション機能を持ってないっていう時に、なんかこうコレクションしたいなと思ったんですよね、僕が。コレクションって美術館っぽくしたら僕も嬉しいなと思って、その時にこう全く予算をかけずに、コレクションを収蔵して、なおかつそれが常に変化していて壊れやすくて、作品と作品じゃないものの間が曖昧で拡散するようなコレクションイコール、展覧会というものがあると、なんかこう素敵なものだなと。それはその、まあ、地方でアーカスという場所で展覧会やるときに、あ、いいフォーマットだなっていうことです。そこで綺麗な展覧会やって入場料取ってみんな見に来てって言って綺麗でしょっていうのはちょっと無理がある考え方で、それは東京遠くないわけだから、いいもん見たかったら東京行けばよくて、むしろ日常性の中に差し込まれる何らかの体験に強度を持たせることは可能かというのが、レジデンスが持っている時間性の問題ともリンクするものなので、こういったフォーマットがいいのではなかろうかと思ってやった展覧会で、もちろんまだやってるので、皆さんぜひ見に行ってください。
宣伝、まあ、3月に、3月にこの前リニューアルしてきたばっかりなんで、まだアルミホイルまだ大丈夫だと思われる。
あれ変えてくれたかった。これ首都圏ネットワーク出たことあるんですよ、これ。
あ、そうだよ。
そう、これ富井さんに僕見せて、ごめんね。
そう、俺まだ見てないよ。
これ首都圏ネットワークに取り上げられたことがあって、これでこの展覧会の取材をしたいんですって言われて、僕喜んじゃって、これは絶対日曜美術館における学芸員っぽいことをすればいいんだと思って、すごいいい格好して、これで のっけから赤ピンクのねじれがここに作品があるんですとか言って、でアナウンスがすごい大げさに、これが作品ですか、
やったの、
やった
やったの、
それめちゃくちゃ楽しかった。
俺それのために確か夜直しに行った記憶がある
でしょ。
前日ぐらいに電話があって、富井さん首都圏ネットワーク乗るからみたいな。だからなんで興奮してたかよくわからない。首都圏ネットワークだろみたいな思いつつ、テレビにあれが先に乗るんだよって言って。
そう、首都圏の夕べし時だよあれ、
うん、
だからすごい。
そうだよね、
お祈りだったんですよね。
それであの台所のスポンジをね、全部特化に行った記憶がある。
そうだね、
そう、あれ全部特化に行
った。ちょっと色が
テレビ映えしないみたいな。
でもやっぱテレビの反応は予想通りで、なんかどんなにそれがさ、何、裸で絶叫であろうとも、こういうさりげなさだろうとも、はあ、これが現代美術ですかって同じ反応なんだよね。恐るべきことだなと思って、僕らの仕事は何なのかっていう無力感に苛まれて、結局向こうはね、これも現美術なんですねって言いたくてしょうがないの。なんかそこのさ、淡いをさ、 もっとすんなりこう入ってくるようなものだから、これは美術じゃないですね、でもいいですって言われたらすごい嬉しいかもしれないし、これは何て名付けていいかわからないけど、こういうのもアートなんですねとか言われたら嬉しいんだけど、発見して目立たねって言った上で、分かりづらいですねって言った上で、これも現代美術ですか、オチみたいな。
逆なのね。
そう、何なのかなあれはと思ってね悩みましたよあれは。
本当はいいな、まあ、これもそうだけど、その江戸君がこの展覧会やるときに、作るときに言ったことでね、作品って思われないかもしれないけど、なんか違うって思われるのがまず 大事だみたいなことを、まあ、結構言われてた気がする。だからこの台座、まあ、いただいあの皆さん持ってる台座のこととかは、まあ、普段自分も意識は台座、そうね、まあ、例えば置けばここが台座になるわけですよね。まあ、簡単に言うと全部このコップが作品だとしたら、そのコップによってここら辺が全部台座化してしまうというふうに、まあ、なると思うんですけど、まあ、美術やってる人なんか特にそういうふうに見ちゃうでしょうしね。でそういったものを、まあ、別に美術と思わなくても、まあ、僕はやっているつもりではいるのですが、そこまでこれで意識をしてなくて、で遠藤さんのこれで、あ、そこまで意識してたのかってちょっと思ったことがあったのね。で、そうそう、展示中に言われたら、なんかその明らかに違うもんだろうっていう、違うもんだからっていうことを証明しようみたいな、でそれが最終的にはこう美術的体験としてなったり、あ、これはこういうものの作品なんだとか、作品っていうものの、その見る見方というか、まあ、そういうものにつながるというかね、考え方を波及させることにつながるっていうようなことだったような気がするんだけど、まあ、今の話は逆なんだけど、アートっていうものこうから考えて目立たないけどアートみたいな。
そうなんですよね。
そう、
いやだから、アトラクション系が良くないのは、発見ゲームみたいなのが良くないのは、作品そのものの価値ではなくて、こう発見する行為が先行するので、そうやったら何でもいいじゃんっていう話なんですよね。なんかおはじきとかいろんなところに仕込んでおきゃいいじゃんっていう話で、これが作品であるのは明らかに、この建築物から切断されているにも、建築物の機能とか部屋の機能とかから切断されているにもかかわらず、この世界のうちにある素材からこう発生してきていることもまた明らかなので、なんかこう何、機能的な切断はあっても、不自然ではない素材である。でだからこうなんて、日常生活の中からこう出てきちゃってるみたいに見えるはずなんですよ。出てきちゃった変なものがっていう風に。でその時に出てきちゃった時の切断面とか、出てきちゃった時の土台みたいなものが、何なのかっていうのは台座の問題で、そこの意識を富井さんと共有したかったんです、なぜなら富井さんの作品を美術館とかギャラリーで見る時に、そこを逆転させた方が僕は楽しいなと思ったから。別に僕は美術館にある方あった方があったらあったりそれなりに鑑賞しますが、それがなんかさ、美術館っていう特別な空間の中に日常的なものがあるっていう評価、こうアンモニュメンタリズムみたいなさ、その日常性を美術館の中に持ち込みましたっていうロジックが美術的な読みにおいては微妙に強いこともあるので、そのように富井さんの作品を読むことに対していつもなぜか抵抗があったと。でそのようにしている作品もたくさんありますよ。日常品を持ち込んで日常品のワイルドさとか意味性とか記号性を美術館内でやるから、そこに価値の点灯があるんだっていう作品のタイプはあると思うんだけれども、富井さんの作品はそうではなかろうと、にもかかわらず美術館やギャラリーの中で日常性が際立って見えるのであれば、おそらく他の展示の方法があるのではなかろうかとぼんやり考えていたんです。で試しにこの中でやってみたらどうなるかなっていうのは、それは僕自身が台座の問題を考えることができるから。そして台座っていうのは作品と世界をつなぐものだから、その 美術館のギャラリーの中にある限りにおいては別に台座がなくともその美術館やギャラリーっていう枠組みそのものが社会との接合点になっているわけだから、この中に現代美術作品がありますっていう説明をしてくれてるわけだから台座の必要はないんですよ、うん、でも本来彫刻って台座が必要であると、世界の中にある彫刻が台座が必要であるとするならば、それはいかように、可能なのかということをなんとなく考えたかった、うん、分かります、うん、美術館がない時って彫刻ってその道路にボーンってナポレオン像あっても困るじゃん、なんかこうやっぱ台座欲しくなるんです
か、そうですね、
こうとりあえず真ん中こういうの真ん中に持ってって台座をつけてほしいっていう気持ちになる、
ね、ま
あ、
どうしていいか分かんないよね、
分かんない、
車に止まってね乾燥するのか、
まあ、こんななってるのかどうしようもない路地裏にあっても困るんですよ、彫刻ってそういうもんじゃないんですよ、やはりこのある世界とそのナポレオンとのこう中間に台座というものがあり、うん、しかるべき場所に置かれて彫刻と世界は連結されるわけですが、うん、それで その現代的なバージョンについてをなんとなく考えてたんですよね、なぜなら彫刻が好きだからですが、うんうん、でもまあ全然まだ何かが分かったわけでもなく、富井さんの時はこれがいろいろ面白いことが発見があったし、周りの人の反応も面白かったのでとても良いものだなと思ってるし、この後富井さんが永遠直し続けるのをマーカスのディレクターやめと僕が後ろでそーっと見守るのもなんかね楽しいなと申し訳ない、なんか、ね、
とんでもないこと引き受けたなと今ではいろいろ、
でもね70代のとかだったら恥ずかしいかもよ、
俺が、
うん、大丈夫
70でやってたなでもまあ70までまずこの建物がね、でも展覧会って一回やったら結局それの責任を取り続けたりしてるから、うん、まあ変わんないかなと思ってんのね、うん、でさっき今その台座の話でそのナポレオン像の話でちょっとね思ったんだけど、台座って実はその彫刻とかまあ美術アートってものと日常っていうのは同じじゃないけど、その、まあ、いわゆる僕らが普段根を下ろしてる世界っていうののまあ、交渉っていうか、ね、交渉の具体的な形だと思うんだよね、うんうん、だ交渉の結果そうなるっていう か例えばナポレオン像であればあれ道路の真ん中でも成立するわけ、うん、ナポレオン像は、うん、ただそこに台座があることで道路の車を避けてくれるわけよね、
うんうんうん、
でもあの台座も変なもんであれただのブロックだよ、うん、ブロックなんだよあれ、うん、だから別にブロックの上にあるから彫刻作品ですって本来は言ってるわけじゃないわけじゃん、うん、だけどなんか少しでもレンガ1枚でもいいからナポレオン像の下に敷かれることで交渉事が成立してるわけ、うん、これ避けてください、うん、でこれはなんか制度って言っちゃうとちょっと簡単になっちゃうけど、うん、なんかもっとこう実はアクティブな、うん、こう美術と世界の関係を非常にこう物理的な話でね、うん、示唆してくれるもんじゃないかなと思ってて、うんうん、で自分でアーカスの、まあ、アーカスの話ばっかりしてもしょうがないんでもうそろそろちょっと思ってるんですけど、これも自分で台座って意識では当初やってなかったけど、うん、どこだと許してくれるかなって感じで探してたんだよね、うん、場所を、うんうん、だから結局どっかに置かなきゃいけなくて、こう見てもしょうがないか、まあ、例えばこれであれば溝であれば消しゴムは許されるかとかね、うん、それは見てる人も許してくれるんじゃないかみたいな、うん、でつまりこの溝がナポレオン像の下のブロックと同じ意味になるわけ、うん、で全部同じようにやってて、例えばこれであればこれ時計と黒板がこの本を許してくれるんじゃないかみたいな、うんうん、なんかその許してくれるっていうのはなんかこういわゆるその交渉ごとのその、うん、なんていうのかな、こう提案というか、うん、なんかそういうもんだったのかなって気がするんだよね、まあ、これなんかもまあ分かりやすい例だけどね、うん、ここにあったものの代わりにこういう風になるっていうことであったり、なんかね
これのアップもう一回ないですか、
どれ
今出てる、いや今出てるやつ、
あこいつの、うん、あるあるこれ
いいですね、うん、こういう普通はこうプレートがあるところにこう L 字金具だけでこうよく見るとありそうだけど確かにこれはないわっていう気持ちになるんですよね、これ、
うん、だこれは物理的なこの溝もそうだしこの位置もそうだし部屋っていうまあ枠と か、うん、だか結局そのなんていうかな、隠すとかじゃない以上、うん、どっかに見える場所を置くっていう風になった以上、うん、その周りとの関係とか、うん、その そういうことだけですでに実はもう社会彫刻とは違うけど、うん、まあ、社会に関わっちゃってるんだよね、交渉しちゃってるんだよね、
う
ん、僕は。
そうですね、
うんうん、それは非常になんか今も展示に関わることでまだ僕がまあこう鍛えられてるっていうかね、うん、学んでるとこあるんだよね、これで、うんうん、
そう、だから僕が今度美術館でやりますけど、うん、大概美術館で働いてるキュレーターではないので、その美術館とかの社会的機能に頼ることができないことが、まあ、多いんですよね。その時にそれでもアートやりますっていう時に、彫刻について彫刻やりますとか彫刻について考えることは台座について考えることなんですよ。もちろん彫刻の形とか素材とか自体も軽視するものではないんですけれども、それを美術館の中に置かないっていう条件を彫刻家の人と一緒に引き受けたときに、彫刻ってそれでも成立するものだからね、その別に近代以前もあるからときに一緒に台座について考えることが、作品と社会とかアートと世界について考えることなんです。つまりメディウムについて考えることなんです。台座について彫刻というメディウムについて考えることは台座というメディウムについて考えることに僕の置かれている状況では等しくなりがちであると。別にこれが正しいって言ってるわけではなくて、あんま美術館でやらないんでそこだけが問題になりがちであると、いうことです、
うん、じゃあ今度その美術館のでやるっていう仕事の方に移していきますかね。